ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは、私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は、千早茜さんの絡まるについて話してみようと思います。地方公務員の竹雄がアパートの前で偶然知り合った不思議な女。休日になるとふらりとやってきて、体を重ね帰っていくが、彼女の連絡先も職業もわからない。ある日、竹雄は意外な場所で彼女を目撃してしまう。第1話、マイマイ。妻に浮気をされた中年男、不慮の妊娠に悩む女子短大生、クラスで問題を起こした少年、今を懸命に生きる7人の男女。複雑に絡み合う人間模様を美しく鮮やかに描いた群像劇ということで、連作短編ですね。絡まるということで、まあ、表題作の絡まるをはじめ7編短編がまさにこう絡み合っている連作しているお話でしたね。この本はですね、第1話のマイマイ、マイマイってあれですね、カタツムリのことなんですけれども、もう書き出しから大好き。野良猫みたいな女がいる。俺がベッドに転がっていると時折スルリと入ってくる、で始まるんですね。もうこの2行で好きって思いますね。でも主人公の竹雄はですね、公務員なんですけれども、まあ割と性生活は自堕落でですね、セフレが何人かいるような男なんですよね。でそのうちの一人が、スルリと入ってくる女、この、まあ、名前もない女と竹雄のやり取りが、どんどん進んでいくんですけれども、終盤の方にですね、ある事件が起きて、で、まあ、竹雄と女がどうなっていくかっていうのが描かれて、また次の短編に進んでいくんですけれども、特徴的なのでまあですね、この女はすごく細くて小柄で、肌も乾燥していてサラサラしているですけど、女の家に竹雄が行かない理由はですね、女がカタツムリを飼っているんですね。で、竹雄はねカタツムリが苦手なんですよ。でまあそんなことで本当はもう一歩踏み込みたいと思っているんだが、お互いに、どこかこう線を引いて、まあ、今のこの曖昧なね関係性を、白黒つけてしまうのが嫌だというような、そんな向きがあってですね、踏み込んでいかない二人という感じですね。でまあ、でも女はですね、竹雄の家に来るのが好きなんですね。で、竹雄の肩越しに空が見えるのがすごく気持ちいいっていうセリフを言うわけです。で、まあそんな女の好きなようにさせている竹雄なんですけれども、まあさっきも言ったように終盤にある事件が起きて、二人の関係性が少し変わっていくという話で、もうこの短編だけでもね、すごくいいなっていう、ああ千早さんだなっていうお話ですごく良かったんですけれども、この後続いていく連作の短編もまた良くてですね、共通するのは、第1話はカタツムリが出てきますけれども、第2話以降も生き物が出てきて、特にそれがですね海の生き物であることが多いんですよね。で、まあそのどの短編にも主人公がいて、でと、まあ、その主人公を取り巻く、近い関係性の誰かっていうのが出てくるんですけれども、なんて言うんだろうな、感覚がすごく鋭い、直感的な繊細な人と、鈍感な周りの人物みたいな、まあ、逆に主人公が鈍感で周りがすごくこうセンシティブというかね、鋭いみたいな、そういう感じがあって、どの短編もなんか 自分が言われているようでもあり、逆に言っているようでもある。どっちかの立場で読んでいってしまうなという、なんかね、すごくその読む回によって、あ、この短編を私鈍感の方の立場で読んでるわとか、これは言ってる側だなみたいな、そんな風に分かれていてですね、まあ、飽きなかったし、それで揺さぶられた感がすごかったですね。で、毎回千早茜さんの小説に対して思うことは、なんでこの登場人物にね、ここまで、言わせるんだろうっていうぐらい、鋭い、心の傷になるような言葉を言わせたりする、もうぐさっとくる一言みたいなのがあったりして、まあ、この短編にもまあ多分にそういったセリフがあったなということです。第3話のカラマルはですね、連作短編なので、まあ、竹雄と関係のある人が、繋いでいくお話なんですけれども、カラマルに出てくるのは竹雄の上司が出てきますね。で、まあ、割とおじさんなんですけれども、このおじさんが、ある日女子高生と出会うんですね。で、なぜかこう話すようになってしまって、その女子高生に言われた言葉ですね。おじさんはどう思うの？愛があったら何でも許せる？私は許せるな。関わりを持たずにはいられなくなって、そのせいで他の人を傷つけてしまっても、二人で不幸になる道を選ぶのならまだ潔くていい。正気切っちゃうくらいの執着見せられたら、もう周りなんて何も言えないよね。でもさ、不倫とかしてやっぱりあれは気の迷いでしたなんてあっさり言われちゃったらどう？幻滅だよね。どうしたら受け入れられるのか全然わからないみたいなね。こんなことをね、ほとんど見ず知らずの女子高生に言われるおじさん、まあ、辛すぎますよね。ただ二人の間には少し曰く付きの関係があってですね、それがまあ明かされていって、ああなるほどなというセリフではあるんですけれども、こういうセリフはあれですよね、本当にその当事者だから言える言葉で、不倫なんていうのは、まあ、いろんな立場の人から、語る言葉というのがあって、まあ、不倫は文化だっていうのも一つそれが真実なのかもしれないですし、する側される側、する側の子供された側の子供、巻き込まれる同僚みたいな、いろんな立場で、言葉が変わってくると思うんですけど、この立場のこの人のセリフで一番言われたらズキュンってくるセリフみたいなのを千早さんはしっかり選んで主人公に、言わせているような気がしますね、はい、で最後ですね、光よという 7番目の短編ですね。はい、ここはクズキという女性が主人公なんですけれども、まあ、このクズキっていうのが、どういう竹雄との関係性なのかっていうのは徐々に明かされていくので、ここでは話さないですが、この人の身体的感覚で私がすごく、あ、これわかるなって思ったセリフがあってですね、昔海で死にかけたことがあるんです。その時私はすぐに諦めました。生きることを。水を通して光が見えたんです。光はどんどん大きくなって私を包みました。綺麗でした。その時もうどうでもよくなってしまったんです。それからずっと生きてる実感がありません。まあ、こんな風に言うんですね。で、まあ、私はその死にかけたことがあったわけでもどうでもよくなったわけでもなくて、この海の中で空を見た時に水を通して光が見える。で、光がまあ大きくなって真っ白になっていくという感覚を何度も味わったことがあってですね、こういう海の底の身体感覚、ってすごくよくわかるなと思いました。私は割と海沿いの町で生まれ育ったので、結構ね海で泳いだりするっていうことは 何度も何度も数多くあって、夜の海に飛び込んだこともあるし、深いところまで一人で潜水していってですね、気づいたら一人はぐれた沖近いところまで行っていたみたいなことも何度もあるんですけど、海の中って本当に気持ちが良くて、今でも不思議なことがたくさんあるんですけれど、水深深く潜っていくと急に海水の温度が、変わる層みたいなのがあるんですよね。あれが不思議ですよね。なんかこう徐々に冷たくなっていくじゃなくて、こっから上はあったかい、ぬるい、こっから下はしんと冷えてくるみたいな境目が結構はっきり分かれていて、その分かれる瞬間をこう泳いで、その、水中を自分の体で切り裂いていくみたいな感覚がすごく楽しかったり、そうやって海の中にも潜っていて、上を向くとね、鼻に水が入ってしまうので鼻をギュッと押さえながら、海面の方を仰ぎ見ると、さっきも言ったように、太陽の光で真っ白になっているというね、ああいう光景はすごく不思議でしたね。一体自分が今どこにいるのかわからなくなる感じ。あとは海の底に泳いでいくと、小さな魚がね、海水の温度が下がってくるあたりでは小さな魚もあったりして、海底にはなんか穴があったりして魚が潜ったりしているところなのかなみたいな、そんな風に探検していくのが面白かったし、潜っていけば行くほどこう自分の体にこう海の水がこう重くのしかかってくる、それを自分の体でこう切り裂いていくように泳いでいくっていうのがすごく気持ちよくてですね、この主人公が感じたのはおそらく恐怖だったと思うんですね。恐怖だとか諦めだったと思うんですけれども、そういう圧倒的な感覚を海の中で味わうということは私にも覚えがあるなと思って、なんだか変にね共感してしまった、下りでしたかね。痛々しいセリフ、言葉の暴力というかですね、ナイフのような言葉もたくさん出てくる本ではあるんですけれども、最後はねこの光をで終わることで、なんだか幸福感に包まれる、人と人とのつながりって傷つけ合うことではなくて、お互いを包み込んで、つないでいく、そういう優しい側面もあるんだよなって思わせてくれるような、連作短編でした。結構昔の初期の頃のお話だと思うんですけれどもね、先日グリフィスの傷っていうのを読んで感想を話してみましたが、こっちはね心の傷を負った主人公たちがつないでいくお話でした。ということで今日は、千早茜さんの絡まるについて話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。